3月8日、時刻は19時ちょうどです。北区と上京区の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
この番組は立命館大学産業社会学部坂田ゼミ生による生放送ラジオ番組アクアワです。 SDGs の17の目標を達成するためのアクションをみんなで考えていきましょう。
ちなみにアクアワという番組名はアクションアワーの略称です。たまたま聞いてくださった皆様も、アクアを楽しみにしてくださった皆様も、ぜひ一緒に1時間楽しみましょう。
はい、そんなアクアは第23回目は、私たちチームタルトタタンの担当会となっております。チームタルトタタンのメンバーは、私、橋本直人、
野尻千里と、
川瀬るなと、
金城さとかです。
よろしくお願いします。
さあ、今日すごい暖かくて20度いったみたいな話もあるんやけど、
すごい暖かい、ね、
そうそうそう、最近ちょっと梅なんかも咲いてきて、はい、そう、早速梅狩りに行ってきたのですが、ちーちゃん。
はい、梅狩り行ってきました。
梅狩りっていう言葉があるん？
あ、うん、もみじ狩りの梅バージョン。
ちょっと分からんけど、もううちらこれで流行語狙ってるんで、ね、うん、私が行ってきたのは、うん、城南宮っていう梅のスポットで、う
ん、初耳。
あ、初耳、うん、
初めて聞いた。
そう、しだれ梅っていう、うん、しだれ桜の梅バージョン、がすごい有名で、うん、もう人なのか梅なのかもう分かんないぐらいもう空間がいっぱいいっぱいで、すごく混んでたんだけど、うん、もう梅ってさ、やっぱり桜よりもちょっと花の存在感があるから、うんうんうん、もうボンボンがこうついてるみたいで、すごく可愛かったです。
もう見頃やった？
あ、もう今。
あ、そうなんや。
行かないと。じゃ
あもうそこは有名なん？
梅が有名。あの、京都へ行こう、そうだ京都へ行こう、
うん、
のあのホームページとかにも載ってるぐらい有名で、すごく人もいっぱいだったから、ぜひ行ってみてほしいなと思います。
ね、今週とかにもね、梅狩りぜひ行っていただければと思います。うん、はい、じゃあそろそろ次のコーナーに行きましょう。
はい、
放送中にこの番組の公式ツイッターもどんどん更新されていくので、ぜひツイートを見ながら放送をお楽しみください。
アカウントはひらがなでアクアワや立命館ラジオと検索していただければ出てきますので、ぜひフォローもお待ちしております。皆さんもハッシュタグアクアワをつけたツイートをして、一緒に番組を盛り上げましょう。
チームタルトタタンの放送は今回が最後となります。リスナーの皆さんと過ごす時間もわずかとなりましたが、この曲で最後まで楽しくいきましょう。平成ジャンプでレディーゴー。
アクション記念日、地球の未来を守るため、世界の未来をより良くするため、達成すべき SDGs の17のゴール。このコーナーでは、私たちが学ぶここ京都を中心に SDGs に関わるアクションを取材し、活動を始められたアクション記念日から現在に至るまでのお話や思いに触れていきます。願わくば私たちと聞いてくださる皆様にとって、今日がアクション記念日になりますように。
チームタルトタタンでは SDGs の17のゴールの一つ、12番目の作る責任、使う責任を取り上げます。その中でも生活に寄り添った消費と生産をテーマに、衣食住という3つの分野から取材を行ってきました。最後となる本日の放送は住がテーマとなっています。今回は川瀬と金城が竹内工務店の代表取締役である竹内明さんにインタビューさせていただきました。
はい、まずは竹内さんがどのような活動をしていらっしゃるのかからご紹介したいと思います。まず竹内工務店は創業明治45年以来、京の木で家づくりという言葉を合言葉に地域の住まいづくりを行ってきました。よく聞く地産地消っていう、食べ物とかでよく使われている地産地消っていうのを木材を使って行っています。
はい、創業明治45年って、さっき調べてみたらさ、うん、1912年、
うん、
すごいよね、もう100年以上前からすごい歴史のあるところなんだね。
はい、そしてそんな工務店としての家づくりの活動だけではなく、さまざまな活動をされています。
はい、
太秦トキワ荘っていう木に囲まれたシェアオフィスを経営されていたり、京北、うんうん、ワークショッププロジェクトっていう活動では、私たち立命館大学の授業にも協力してくださっています。これがね、かやぶき屋根の修復を行うなど、まあ、地域活性を目的とした活動もされています。
すごいね、いろんなことやされてらっしゃる。
そうすごいいろいろな活動されているんですけれども、その中でも今回はメインである、まあ、竹内工務店の家づくりについてと、 あと山や木に関心を持ってもらおうっていう、まあ、情報発信を行われている佐賀木の心風風っていう感じで風って読むんですけれども、うんうん、その佐賀木の心風の活動を中心にお話ししていきたいなと思います。
はい、実際取材行ってみてどうだった？
そうですね、
そうね、場所がね嵐山の佐賀の、ね、奥の方にあったよね。
そうあって、でその日すごい晴天で、うん、天候も良かったから、うん、観光客の海外の人とか、うん、もうとにかくたくさん人が
すごかったね。あのよくある嵐山のメイン通りあるやん、うんうん、あそこをさらに奥に行ったところで結構すごい自然を感じられるところで、うんうん、新鮮な場所で竹内さんもすごい優しい方で、うん、
あすごい良かったね。
良、はい、かったです
まあそんな感じで今回は嵐山の佐賀に行ってきたんやけど、佐賀はもともと木材屋さんの町って言われるぐらい木材屋さんが多かったんやって。へー。で昔は木材を運ぶときに京北っていう京都市の北西部に位置するところから渡月橋の下の方に木をいかだみたいに運んで組んで流してっていう、これが保津川下りの原型になっています。
うん、そうなんや、うん、
そう。ほんで京都って千本とか丸太町みたいな地名が多いんやけど、
うんうん、
これも流れてきた丸太とかが運ばれていく土地とかと関係してるらしいです。
なんか確かに言われてみたらなんか木と関わってる地名って多いかもね。
まあ、そんなね豆知識も一つ教えていただいて賢くなったところで、そろそろ本題に入っていきたいなと思います。
はい、
まず京の木で家作りという言葉を合言葉にされている竹内さんはなぜ京都の木にこだわるのかをお聞きしました。そしてそこには古くからの家作りと自然のつながりというものが大きく関係していることが分かりました。まずはその関係、家作りと自然の関係について竹内さんにお伺いした音声を聞いていただきたいなと思います。
はい、家と自然とのつながりというのは、まあ、もともと家というのは、まあ、外敵から身を守るために家で作られて、それがやっぱり安全に住むとか暮らすとかっていうことから、あの家の、 あの意味があるわけで、でそういう中でもともと近くにある素材を使って家で建てられたよね。うん、それから例えば、まあ、この近くに住んでたら、もう近くの山から切ってきた木で柱を、配慮を、土台を組んだりとか、で、あと竹でこう、竹を編んで、で、土を塗ってとか、それから木とか土とか紙とか、ね。で、あとはまあ瓦とかいうのはまあちょっと、まあ、江戸時代ぐらいから出てきたもんで。これでも、粉砕して、最終的には形がなくなるもんです。で、プラスチック系のもんとかいうものは、工業系のもんは、土に帰らない。で、昔のものはもうすごく人に安全というか、作られたもの自体が近くに身近にあったもので、安全に全部処理ができた。土に全部帰るという。で、人にも優しいし、地球環境にも優しい。
このように家というのはそもそも外敵から身を守る安全のために作られていました。そして家を作る際に使われていたのは近くにある素材でした。このように木や土、紙といった近くの素材で作られた家というのは最終的にはすべて土に還るものであって、人にも環境にも優しいものだということです。
なんか今ってさ、うん、コンクリートとかガラスとかこういろんな素材が使われてるけど、そういうさ、うん、現代的な素材っていうのはやっぱ環境への負荷が大きいんやろうな。
うん、そう、便利にはなったんやけど、例えばサッシで使うアルミとかも自然のものと比べてめっちゃたくさんのエネルギーが必要になるんやって。
へー、知らなかった。
で、家作りと自然のつながりにはもう一つのポイントがあるので、次はそのお話をしたいと思います。
はい、
ポイントになるのは日本の家屋の特徴です。
うん、
で、日本の家屋ってどんなイメージある？
日本の家屋、こう平屋とか、なんか中庭があるとか、
うん、もう言ってくれた通りで、うん、日本の家屋の特徴として、あの平屋とかをイメージしてもらったらすごい分かりやすいんやけど、大きい窓があったり中庭があったり風通しがいいこととかが挙げられます。
うんうん、
で、この風をうまく取り込むような特徴からも分かるように、日本は海外に比べて家の中と外を区別しないような家作りになってるみたいです。
うん、でもなんか日本ってさ、靴脱いだりするからさ、うんうん、なんか中と外すごい 区別してるイメージがない。
確かにそういうイメージもやっぱり強いんやけど、こう空間的なつながりっていう点で考えると、こう例えば外国やと壁を家を作るときにこう壁で石とかレンガを積み立てたり、 あと窓が小さかったりって外をちょっと遮断するようなイメージがあります、う
ん、あでもじゃやったらなんでその日本って家屋はそういう風に建てられてるの、う
ん
う
ん
う
ん、はい、日本の高温多湿な気候がこういう特徴を生んでるんやって。で竹内さんはこういう作りから日本の家屋は自然と調和しているっておっしゃっていました、
はい、今ね2点挙げたんやけど、最初のそもそも家作りっていうのは近くの素材を使うもので自然にも人にも優しいものでしたっていうものと、あと2つ目の日本家屋の作りとしてもこう自然と調和してるっていう点、こういう2点から自然と近い家を作るためにはできるだけ工業製品じゃなくて木を使いたいっていうことにつながるみたいです。はい、そしてこうできるだけ多く木を使いたいってなると、輸入したものとかじゃなくて近くにある京都なら京都の木っていうのが一番理にかなっているみたいです。
こう大阪なら大阪みたいに、うんうん、他の地域ならその地域の木を使うことがいいっていうことやな。
そう
でかつ地域経済にも良さそう。
確かにそうやね、うんうん、さあリスナーの皆さんも今のお聞きいただいて、家作りと木のつながりとか、まあ、京都の木とのつながりっていうのが少し伝わったんじゃないでしょうか。さあここからはそんな木に興味を持ってもらって山の循環につなげていくために情報発信を行っている活動である佐賀木の心ふについてお話ししていきたいなと思います、
うん、はい、
まずねこの、まあ、嵐山とかがある京北地域っていうのはもともと京都市じゃなかったって知ってますか。
え、そうなの。
そう京都市もともとその京北地域っていうのが京都市じゃなかったんやけど、新たに編入されたことでこう京都市自体に山が増えたらしいです。意外とねこれが18年前かな、とかで最近なのね。そうでその結果、まあ、山が増えたことで行政の働きかけとかもあって、こう各行政区に工房を作ろうっていう風になりました。でそれでできたのが今回このご紹介させていただく佐賀木の心風っていうものになってます。
なんか嵐山とかってさ、ザ京都の観光地って感じがするからすごい意外だった。
うそうね、確かに。でね、京都の実は京都市の3分の2が山なんよね。そういう山の活用とか木の活用っていうのが京都の環境を守ったり、さっきなおちゃんがちょっと言ってくれた地域経済の発展っていうのにもつながってくるみたいです。
では実際に風でどんな活動をされているのかっていうと、はい、親子木工教室や里山交流会を開いて植林をしたりしています、
うん、なんか親子でそういう、ね、活動に参加できるのっていいよね。
そう、いいよね。
木工教室楽しそう。
で親子木工教室のお話を詳しく聞いたんやけど、子どもたちが一人一人違うものを作って自分で何を作りたいかっていうのを考えるんやって、うんうん、で椅子を作ったり、中には結構本格的なテーブルとか作る子もいるみたいで、うん、
持って帰るの大変とおっしゃってたよね。
なんかテーブル背負って出すのって帰った
って。怖い。目立つな。
面白い。
で木工教室のお話をされていた時に感じたことやねんけど、他の活動でも小学校に出前授業に行かれていたり、すごく子どもたちへのアプローチに積極的やなって思ってん、うん、では実際に竹内さんに子どもたちへの思いをお話ししていただいたので、こちらをお聞きください。
特に子どもたちっていうのは五感がすごく敏感 でその小さな時にやっぱりいい匂いであるとか食感であるとかね、まあ、味覚はないけど食べへんから、そういう感覚を身につけてもらったら、まあ、もっと気を使ってくれるのも違うかなというところから、まあ、子どもたちにこうアピールを特にしていると、そういうことです。
今の子どもたちはマンションに住んでたり気に触れる機会が少なくなっています。でそこで子どもたちには気の温かみを感じてほしいとおっしゃっていました。で聞いていただいたように、五感の鋭い時期に気に触れて温かみを知ってもらうことで、今後気を使っていくことにつながるというお話でした。
そう、こういうね、こう子どもたちとかお年寄りの人たちにも優しいのが木の特徴なんやけど、うん、木にはもう一つすごいところがあります、
う
ん、そう、木っていうのはこう調湿機能、湿度を調節する機能があるって知ってますか。
知らんかった。
知らない。
そうなんですよ。こう例えば湿度が高い時には木が吸収してくれて、こう湿度が低い時、乾燥してる時には木からその湿度を放出してくれるっていう機能があるらしいです。
すごい。
そうで実際にね、木造校舎、木で作られた学校とかでは、うんうん、こう乾燥してる時期に流行るようなインフルエンザの罹患率が少なくて、 そう、学級閉鎖、学校閉鎖とかそういうのが少ないっていうデータも実際にあるみたい。
すごいな、
う
ん、
そう、
すごいね、そんな機能が気にあるなんてね、うんうん、
でね、この今までいろんなお話をさせていただいたんやけど、こう住む前も近くの木を使ったりとか、住んでる間も調湿機能があったり、住んだ後も全部自然に帰るよっていう、こうどの段階でも利点があるってすごいことやなってすごい感じました、う
ん
う
ん
う
ん、想像以上にメリットがいっぱいあるんやな、
う
ん、
ね、そうね。
でここまで家づくりと自然のつながりやったり、そこで使われる京都の木を多くの人に知ってもらうためにされている活動についてお話ししてきました。今日は竹内さんのされている活動のほんの一部をご紹介させていただきました。
そしてここで竹内さんのアクション記念日なんですけれども、明確にいつからというわけではなくて、こうやっぱり100年以上続く竹内工務店ということで、うん、竹内さん自身も昔から木に触れてきて、こう風のような活動をされる以前から木の地産地消っていうことに意識を持って活動をされていました。そしてその中でも風の活動とか他のね、いろんな活動を通していろんな人とお話をする機会があったり、こう多くの人を巻き込みながら竹内さん自身が自ら旗を振って活動していくことで一層力を入れるようになったみたいです。はい、そして最後に竹内さんにリスナーの方に何か伝えたいことありますかって聞いたら、ぜひ山に遊びに来てほしいっていう風におっしゃってました。そうそう、気軽にね来てほしいっていうことみたい で実際に3月18日に里山交流会、先ほどお話しした、まあ、職人とかをされている里山交流会などもあるので、ぜひリスナーの皆さんも参加してみてくれたらいいなというふうに思います。
はい、そして今回で全6回のタルトタタンのアクション記念日のコーナーも最終回となります。作る責任、使う責任っていうテーマでいろいろ取材させていただいたり、私たち自身もね学んできたりしたと思うんだけど、みんなどうだった？
う
ん、
そうね、こう SDGs っていう言葉は知ってるけどっていう人が多かった。初回のこうね、こう学内で調査したやつとかでも多かったし、自分たちもそういう風にちょっと思ってたんやけど、こうそんな中でもこのチームタルトタタン、作る責任使う責任っていうテーマがすごい身近に感じられるテーマやったから、こうリスナーの方々にもそういう情報をお届けできたんじゃないかなっていう風に思います。
うん、で私も結構さとかと同じようにすごい SDGs を身近に感じてて、うん、やっぱりあのコーヒーカスの利用とかさ、うん、普段自分たちの生活にすごい関わってるものが SDGs につながってるっていうのを知って、
うんうん、
より身近に感じれる機会だったなって思う。うんうんう
んうん、私はこういろんなさ活動をされてる方々を取材してきて、その SDGs を最初からそこ目標に掲げて活動されてる方だけじゃなく、
うん、
こう伝統文化を守っていってたことが今回の竹内工務店さんみたいに守っていたことが最終的に現代になって SDGs につながってるっていう部分こともあるんやなっていうのをすごい学んだし、それをお伝えできたことがすごい嬉しいなっていう。
そうだね、すごい新しい発見っていう感じだったね。うんうんうん、はい、では今回これまで取材に協力してくださった皆様ありがとうございました。以上アクション記念日のコーナーでした。
皆さんこんにちは、川瀬ルナのそれ気になるなのコーナーです。今日は今若い女性を中心に大人気なスイーツがあると聞いてここ表参道にやってきました。早速街行く人にインタビューしていきたいと思います。すみません、お時間少しいいですか？
え、これ気になるなちゃん。
え、ってことは川瀬るなってこと？
そうそうそう。
え、やばいやばいやばい。
お二人はご友人ですか？
はい、あのそうなんですよ、京都から旅行で来てて、は
い、あ、そうなんですね。今若い人の間で流行ってるスイーツがあると聞いたんですが。
ああ、の映えるやつですよね。あの生地の部分甘くてフルーツさっぱりしててめっちゃ美味しいです。なんかあれ失敗から生まれたスイーツって聞いたことあります。
へえ、失敗から生まれたフルーツを使ったスイーツ、これは有力な情報ですね。ありがとうございます。ではお友達にも聞いてみましょう。
はい、あの甘すぎずしっとり食感で食べやすくて、はい、もう大流行中やと思います。
うわー、それは気になりますね。皆さんは何のスイーツか分かりましたか？このスイーツの正体は CM の後です。
アクアはチームタルトタタン。
ワイズアニマルズ。地球には175万種類の生き物とまだまだ知られていない膨大な数の生き物が暮らしていると言われています。生き物は様々な知恵を使い賢く自然と共生しています。しかし近年は人間の活動が 地球に大きな悪影響を及ぼしているようです。今日は賢い生き物たちのおしゃべりを少し覗いてみましょう。今日はチーターのチーちゃんとひよこのピオが放課後におしゃべりしています。何を話しているのでしょう。
今日の体育どうだった？
チーのクラスやっぱ足速い子多すぎる。飛ぶのもいいけど4足でかけるの憧れるわ。
ありがとう。僕たちからすれば飛ぶのも憧れるよ。借りやすそうだし。
そっか、そういうもんなのか。
もう3月だしやっと錦蛇先生から解放される。
確かにちょっとねちっこいもんね。
来年はさ同じクラスになれるかな。
どうだろう、小動物と肉食ってあんまならないからね。慣れたらいいね。
そうだね。
あ、けどさ来年クラス減っちゃうかもしれない。
え、なんで？
うちの小動物クラスの子に多いんだけど3分の2の子が北上するんだって。
北上？北に行くの？
そうそう、気候が変化しちゃって暮らしにくくなってきてるんだって。
え、そうなの？やっぱり気候の変化の影響って起きてるんだ。できることはやってるんだけどな。
何やってるの？
僕はね、電気の無駄遣いしないことを一番心がけてる。
あー、エアコンの温度とか？
そうそう、それはもちろんだし他にもいっぱいあるんだよ。テレビをこまめに消したり冷蔵庫の詰めすぎをやめたり。
テレビはなんとなくわかるけど冷蔵庫？冷蔵庫なんてさ温度って一定じゃない？
温度を変えるっていうよりは冷蔵庫の中の量を見直すんだよ。詰め込みすぎると冷却機能が低下するの。
へえ、そうなんだ。
あと面白いのが冷凍庫は反対なんだ。いっぱい入れても凍った食品が保冷剤代わりになるんだよ。
何それ、面白いね。ちいろいろやっててすごいな。僕冷蔵庫とかもあんまり使わないし全然何もできてないや。
ピオもうやってるよ。
嘘？
普段木の実とか果物とかいっぱい食べてるでしょ。
うん、主食だしね。
それってすごいことなんだよ。野菜とか果物って作られる時に地球への負担がすごく少ないの。だからそういうものをいっぱい食べるのも十分環境に役立ってるんだよ。
そうなの？全然知らなかった。
お互い得意なことも違うしできることもそれぞれだから無理のない範囲でできることをやっていこう。
そうだね、ありがとう。
あ、やばい、そろそろ帰ってダーウィン見なきゃ。今日出るアフリカのライオンイケメンなのよ。惜しそう。
あ、僕も見とこう。逃げる練習しなきゃ。
じゃあね、バイバイ。
バイバイ。
おしまい。
みんなのタルトタタン。皆さんはリンゴにタルト生地をかぶせて焼いたフランス菓子タルトタタンをご存知ですか？このコーナーでは私たちのチーム名であるタルトタタンをより多くの人に知っていただくためにタルトタタンから連想されるさまざまなキーワードで毎回異なるトークやクイズをお届けします。
では早速今日のテーマを発表したいと思います。
はい、
最終回である本日のテーマは
お
なんと
お
ついに
お
タルトタタンです。
待ってました。やっとやん。
やったよね。さあ、うん、食べましたね、タルトタタン。や
った。食べた。めっちゃ甘酸っぱくて美味しかった、
うんうん、そうね、美味しかったね、
うん、
ところでさ、ちーちゃんいなくない？
確かに。あ、
ほんまや。
そういえば
かった。
なんかさ、クイズするって言ってたのよ。
うん、なんか前回さ、さと、あ、なおちゃんおらんくてさ、今回は
ちー
ちゃんちーちゃんがおらんねんな。
の
おお、お嬢さん方すまんの。
なんか来た。
ちょっとお邪魔するよ。
はい、
わしはな、ついさっきまでな、1916年のフランスにいたんじゃが、いつの間にやらここに飛ばされてしまってな、途方に暮れておったんじゃ。
大丈夫？大丈夫ですか？
じゃがな、そんな時にお嬢さんたちの可愛い声がラジオから聞こえてきて、ここ北大路まで来たんじゃよ。
ありがとう。ラジオ局にまで。
そうなんじゃ。そこでな、
はい、
わしが故郷に帰るための手助けをしてくれんか？
あ、はい、はい、
もちろん、
はい、
うん、はい、
そしたらな、今からいくつか質問をするから、はい、一緒に、まあ、その手がかりを探すためにな、手伝ってほしい。
頑張ります、はい、
頑張ります。よし、じゃあ早速第1問、
はい、はい、クイズなのね、はい、
あ、そう、クイズ形式でやっていくからね、
はい、はい、
まず1問目、わしは誰でしょう？
誰でしょう？
誰でしょう？まあ今からな、まあ、焦るな、焦るな。今からな、少しずつなヒントを出していくから、ちょっと一緒に考えていこうな。
はい、はい、
わしはな、自然豊かなソローニュ地方というところの生まれだ。
初めて聞いてるけど。
そこでな、昔から狩猟が盛んな地域としてソローニュ地方は有名で、野菜とか果物とか花とか穀物の栽培が盛んでな、そこでフランスの庭なんて呼ばれることもあったんじゃ。あ、わしにはな、そういえば9歳年下の妹がおる。一緒に働いてたんじゃよ。
でもわしって言ってんねん。
ある日な、アップルパイを作ろうと思って失敗してしまったんじゃ。しかしな、おいしいスイーツができて本当に幸せだったんだ。
おばあちゃんすごい。
お、みんななんかピンときてそうな顔やな。
でも私どっちかわかんないかも。
マジで？
おし、じゃあちょっとな、10秒ほど待つからみんな考えてみてくれ。
え、まず選択肢、どうぞ。
ステファニーかカロリーヌ、
どっちがね、どっちがね。え、上を今答えればいいんやろ。
そうそうそう、 CM の内容を思い出せば。
あ、そうやそうや、叫んでない方って。そうそう、叫んでる方、
叫ばれてる方。
あ、分かった分かった。
プープー、みんな10秒経ったぞ。
あ、じゃあ
お、誰か分かる人おるか、
はい、お、
ルナちゃん、
ステファニーお姉ちゃん。
正解。
さすが楽勝。
そうじゃ、わしはそういえばステファニーやったな。
そういえばな。
そうじゃった、そうじゃった。おし、じゃあ次の問題いくぞ。
はい、はい、
おし、次は第2問。
ダダン。
はい、
はい、
わしらは姉妹であるものを経営していたんじゃが、はいはいはい、それは次のうちどれでしょう。
これ私いけるわ。
はい、まず1番孤児院、
うんうんうん、
2番、
うん、
ホテル、
うん、
3番ケーキ屋、
うんうんうん、
この3つのうちでわしらが経営したのはどれでしょうか。また10秒数えるからな、シンキングタイム。
はい、
これはタルトタタン運だぐらいやからさ。そうそうそう、ケーキ屋さんじゃないの。
これはでもこのチームで答えれなかったらもう私はダメだと。
え、どうしよう、何にもピンときてない
ねんけど。間違えたらどうしよう。
よし、私絶対いける自信ある。
プープー、10秒経ったぞ。
はい、はい、
おし、じゃあみんな順番にな、はい、正解だと思うものを、まあじゃあさとかちゃんから順番に答えていってくれ。
はい、2番ホテル。
じゃあ次なおちゃん。
3番ケーキ屋。
はい、じゃあるなちゃん。
3番ケーキ屋。
そうそうそうそう、
いや分からへん。
おー、どうじゃったかな。
あ、はい、
そうじゃ、わしのお店の名前はホテルだった。
ほら、やった。
つまり正解は2番じゃ。
え、
お、そしてな、タルトタタンというお菓子を作っておったんじゃが、
うんうんうんうん、
それはホテルの看板メニューだったんじゃ。
そうなんや。
ちなみにな、さっきインターネットというなんか便利な道具、うん、
やな、
うん、便利な道具を使ってみたら、
た
今でもな、ホテルタタンは同じ場所にある。
そうなんや。
ちなみに看板メニューのタルトタタンも食べられるんだそうじゃ。
食べてみたい。
フランスをな、訪れた時にはぜひ食べてみてほしいな。
はい、
はい、
もし、じゃあ次。
はい、
よくいしょ。
大丈夫です、体力が、
はい、ちょっと休憩な、はい、よし、じゃあ次、3つ目の問題に行こうかな。
はい、
はい、
お、こんなところに USB メモリ
知ってるの。
こんな便利なものがあるんじゃない、
は
い、これ何が入ってるんじゃろうな、ちょっと気になるな、
うん、
お、そしたらルナちゃん、
はい、
ちょっ と、サンプラーっていう機械のな、6番押してみてくれ、う
ん、はいはい、了解です、押します。
ステファニーお姉ちゃん。
おー、なんと懐かしいカロリーヌの声が出る。お、そういえばこの日わしらは何をするつもりじゃったんじゃないな。この声の日、カロリーヌとわしは何をする予定だったのか。これが第3問じゃ。
え、ちょっともう一回、
シンキングタイムスタート。
はい、もう一回聞きたい。
テファニーお姉ちゃん。
いや、これはさ、
え、これでもさ、自分らの話で言ったら何とかもないの。あ、そういうことじゃないの。
え、だってステファニーお姉ちゃん、アップルパイ作ろう
言ってもってるやん。
カンカンカンカンカンカン、ルナちゃん静かに。おし、じゃあまあ正解が分かったようじゃから、
はい、
ま、サンプラーの7番押してみておくれ。
はい、
ステファニーお姉ちゃん、アップルパイ作ろう。
よし、頑張るぞ。というわ けで、まるなちゃん正解じゃな。はい、よくできました。
フライング。
そういえばチームタルトタタンのお嬢さんたちは、はい、たくさんわしらタタン姉妹の CM を作っているよ、ね。うん、
はい、はい、
ったよ。
そういえばさっきすれ違った黒髪のロングの子がなんかわしに宣伝しておったな。なんかチームタルトタタンの制作された CM や、はいはい、未公開の CM を裏話付きで聞けるアクアは特別編が坂田ゼミの SNS で公開予定のようじゃからな。
ほんまにそれ、は
い、まあリスナーの皆さんもな、ぜひな坂田ゼミのなSNS フォローしておくと良いじゃろ。
ハイテクやな。
よし、じゃあまあそろそろな、はい、私も自分のことが分かってきて、うん、ちょっと故郷に帰れそうじゃ。
認知症やったんかな。
なんで。
なんてこと。まあここまで手伝ってくれてありがとうな。
いやい
や
い
や。もう放送な、もうこの不安な気持ちやったんじゃがな、この初めから聞いてたらな、もうわしはな、もうチームタルトタタンのファンになってしまったので
、ありがとうございます。
特にルナちゃん、
はい、
はい、ルナちゃん、あんたわしの妹に声がよく似て
る。本当に
素晴らしい。
確かに。
そこでな、最後にお嬢さんたちにな、こんな質問じゃ。
何、
はい、何ですか。
じゃじゃん、ルナちゃんは今日の放送開始からこの時間まで何回自分のことをルナと呼んだでしょうか。
そんな言ってないん
すよ。
ばあさんはな、ちょっと耳が遠いからな、数え間違いしてるかもしれないから、そこは堪忍な。
そうよ。
シンキングタイムスタート。
でもアクション記念日でそんなルナっていう
言ってないな。確かに確かに。え、でもさ、このこれを答えてるのと何、このあの故郷に帰るのは関係あるんかな。
もうハマっちゃったんじゃない。ルナ、
あ、そうかもしれない。ルナちゃんのファンになっちゃった
ってこと。このコーナーで多分3回ぐらいしか言って
そんな。え、どうなんやろ。あ、でも坂田先生もなんか外から回答してますね。
そろそろみんな答えは出るかの。よし、じゃあ一人ずつまた聞いていくかな。やっぱりじゃあルナちゃん最後にしたかな。そうだね、じゃあさとかちゃんから聞こうかな。
意外と言ってない気がするから1。
おし、じゃあなおちゃん。
私は3。
おし、おし、おし、じゃあ
おし、おしとか言っちゃうんかい。
おし、おし、
あなかた先生が5って言ってはったから5で。
おお、みんな本当にタルトタタンのリスナーか。
関係あるこれ。
今日ルナちゃんが自分のことをルナと呼んだ回数は、
ダルルルルルルルルル
ルルルゼロ回。
そうなんや、
まさかのゼロ回。今日に限ってゼロ回。
なんかポロッと言ってそうやなと思ったけど、
めっちゃ言ってるのにな。
実はな、一回も自分のことをルナと呼んでくれなくて。
ごめんな、せっかくこの問題作ってくれ。
やっぱりこうルナってよりあれやな、ステファニー、ステファニーじゃないな、カロリーヌが入ってた。
やっぱりカロリーヌやな。お主は本物のカロリーヌじゃ。
兄弟再会、よかった。
素晴らしい。うん、今日はな、本当にありがとう、はい、まあいろいろ思い出せたからな、うん、まあなんかちょっと時を超えてな、うん、まあ、場所も変わってフランスに帰れそうじゃ、うんうんうん、というわけでな、
バイバイ、うん、ちょっと
待って、おばあちゃんのおすすめ、はい、おばあちゃんのおすすめ、何なんかごそごそしてるわ。
みんなおばあちゃんのおすすめの貝ひもじゃ、感謝の印。
それさ、
ってください。
それさ、はい、ステファニーじゃなくて中の人すごくない、
はい、貝ひもじゃ。
ほんまに貝ひもが配られました、
はい、
今、
うん、なんかな、最近はな、賞味期限切れのお菓子を渡すやからもいるようじゃからな。なんかにゃんこだか、なんか猫吉先生だかちょっと忘れたんじゃがな、まあそんな人もいるようだからな、
はい、タイムリーな話題を、
あ、気をつけるのじゃぞ。
はい、
じゃあね、達者でな。
達者でな。
バイバイ。
ま
はい、はい、みんなお待たせしました。
あ、どこ行ってたの。
放送中にごめん、ちょっとちょっとな、うん、ちょっとなんか外出たい気分
で。ああ、そういう時もあるよね。
ちょっと待って、まあまあまあ、みんなのに貝ひも、
貝ひももらってないんけど、後でシェアする？
え、うん、おばあちゃんにもらった。
え、でもこれはステファニーさんから、さんからさんからもらったやつやから、うん、
ステファニー来たの？
ステファニー来たよ。
だからちょっと渡せない、ごめん。
え、なんで呼んでくれんかったん？
だから、まあまあまあ、
しかも私貝ひも好きなのに。
確かに
確かに。
一緒に食べようか。
あ、優しい、さすが。
じゃあみんなで後で打ち上げで、
うんうん、食べよう、
食べような、うん。じゃあまあこの感じでちょっと締めさせてもらおうわ。
はい、じゃあ以上、みんなのタルトタタンのコーナーでした。続いては卒業生合唱、
チームタルトタタン起立。お聞きいただいたのはタンポポ児童合唱団で旅立ちの日にでした。
さあ少し長い CM でしたが、今若い女性に大人気なスイーツは一体何なのか、噂のスイーツの愛好会名誉会長の野尻千里さんに正解を発表していただきます。野尻さんお願いします。
はい、こちらのクレープシュゼットです。
うわー、オレンジのとってもいい香りがします。見た目も可愛くて写真映えしそうですね。そういえばこの前私タルトタタンが若者の間で流行っていると聞いたことがあったんですが。
あー、タルトタタンですか。もう流行ってないです。
え、
川瀬さんだいぶ時代に置いてかれてますよ。
そうなんですか。もうタルトタタンの時代は終わって、今の若い女性はクレープシュゼットに夢中ということですね。皆さんの予想は当たりましたか。ぜひ一度クレープシュゼット食べてみてください。以上、川瀬ルナのそれ気になるなのコーナーでした。
アクアワチーム
タルトタタン。
3月8日ただいまの時間は19時43分です。そろそろお別れのお時間です。
はい、寂しいですね。さあ本日3月8日はミツバチの日です。ミツバチといえば蜂蜜ですよね。
はい、
蜂蜜といえば
プーさん、
まあ、プーさん、
まあ、黄色いクマ
ですね。黄色いクマといえば琥珀組の
クマクマ
ですよね。
うん、
はい、まあ、そんなクマクマと私たちコラボコマ決まってますよね。
あ、そう、そうでした。
くまくまとコラボではないか。
琥珀組とコラボね、厳密には、ね。
まあ来週は琥珀組の放送があるんですけれども、その後2回は、私たちね、チームごとに今まで行っていたんですけれども、こう、2チームずつのコラボの回がありまして、私たちは琥珀組と一緒に放送させていただくことになってます。うん、す
ね、はい、楽しみだ。
楽しみですね。
めちゃくちゃ楽しみ。みんな何したい、うん、琥珀組と。
CM にくまくま出演してほしい。
ああ、いいね。確かに。うん、
スペアワーで優勝したい。
あー、いいな、やりたい。
知恵を絞って。
確かにあれいいな、やりたいな、う
ん、聞くの楽しくない、スペアワーって、うんうんうん、あ、そんな考え方あんやみたいなさ、うんうんうんうん、
ちょっと待って今スペアワーでしょ、でクマクマでしょ、うん、で待って、うちらのカラーどこ行ったん今。
あ、いや大丈夫、 CM でステファニーとカロリーヌを出して共演させるっていう。も
う世界観全然
違う。そうもうなんか森の中とフランスとわけわからなくなる。
確かに、みんなのタルトタタンのコーナーもでもやりたいね。
うん、
やりたい。どんなになるかな、
わかんない。
ね、これからもね、お楽しみにっていう感じですね。
ちなみにさっきさ、タルトタタン食べたって話したけど、うん、ちいちゃんもうちょっとなんか離席してたよ。いなかったよ。
すいません、ちょっと外出たくて。
うん、
あ、もう、おいしかった。
美味しかったね。
そう、なんかあのさとかがね買ってきてくれたのが、うん、その一口さ、一口ではないな。なんかこうホールじゃなくて一、
ね、
人一個食べるやつ、
うんうん、丸いやつ。
でもなんかあれだけじゃ足りないくらい本当にいっぱい食べたくなるくらい美味しくて、
うん、あのサイズやから美味しいや
ろ。もっと食べたかったなと思ったから、またみんなで。
そうだね、
食べたいね。
なんかちゃんとホールもあったよ。
いいよ、それ。
ホールバージョンもありました。
じゃあそれゼミ生でみんなで食べよう。
あ、そうだね、打ち上げの時にね、多分、うんうんうん、坂田先生が、
あ、買ってくれる。
あ、最高。
すごい、勝手に買ってくれて、
首振ってるって、
すごい、首振ってバツまで
出してる。なんかそのタルトタタン、ルクアのお店やんな。
うん、梅田のね、そうだね。
あ、そう、あ、ルクアおみ、え、
ね、大丈夫、
梅田のルクアにあるお店のアラリンゴってとかやんねんけど、うん、もうなんか毎回いるのその店の前通っててさ、マジ食べたいなと思ってたから、今回食べてマジでよかった。
ちなみにそのお店の前にはラデュレ、ちょっとタルトタタンの放送回でもそう紹介したフランス発祥のマカロンのお店のラデュレも目の前にあるから、う
ん、チームタルトタタンのためのフロアじゃない。
多分そうや
と思う。で、ラデュレのさ隣にカヌレあるやん。カヌレも多分
カヌレもフランスの。
いや知らん。
適当
急にルナがもう暴走し始めた
の。最後の最後にそんなあやふや。
知らん
まあまあそんな感じで、はい、はい、あと2回ね、まあ、うん、放送自体はあと3回か続くので、うんうん、ぜひ残りも楽しんで聞いていただければなと思います。
はい、
今放送を聞いているリスナーの皆さん、ぜひ放送の感想と一緒にハッシュタグアクアをつけてツイッターに投稿してみてください。
最後に今回の放送は本日の23時からラジオミックス京都で再放送されます。後日ラジオミックス京都のホームページにてポッドキャスト一覧が更新されます。もう一度放送を聞きたい方や聞き逃した箇所があった方はラジオミックス京都のホームページをぜひご覧ください。
次回の担当は琥珀組です。
1時間お付き合いいただきありがとうございました。それではさようなら。
バイバーイ。